入眠夜話。いまだ世界を席巻し続けている新型コロナウイルス。その脅威に立ち向かうため、私たち人類はあらゆる対抗手段を講じてきました。その中でも感染拡大を防止するのに高い効果があると考えられている手段の一つにマスクがあります。ですから現時点、2023年の冬に関して言えば、街に出てマスクをせずに歩いている人を見つけるのは困難と言えるほど、人々は皆マスクをしています。もっともコロナ以前から、私たち日本人は、それ以外の世界の国の人々と比べると、マスクに馴染みのある生活を送ってきましたから。現在のマスク生活は、受け入れがたいという人はもちろんあくまで比較的ではありますが少数派かもしれません。なぜ私たち日本人は他の国の人々に比べてマスク生活にそれほど不自由を感じないのでしょうか。というわけで、今宵の夜話は、日本人はマスク好き？歴史的に見ると、日本でマスクがつけられるようになったきっかけは、1918年のインフルエンザ。いわゆるスペイン風邪の大流行だったようです。その後も何度か起こったインフルエンザの流行によって、徐々にマスクをつけるという習慣は日本に根付いていったようで、やがて衛生的な観点から、床屋さんが髪を切ったり、ひげを剃ったりする際に、するようになったり、学校給食でいわゆる給食当番がするようになったりしました。やがて春先のスギ花粉症が一般的になると、日常的にマスクをつけて歩く人が珍しくなくなりましたから、自然と日本人の生活に馴染んでいったのです。しかしご存知のように、海外、特に欧米人には、日常的にマスクをつけるという習慣がありませんから。特にコロナ以前は、日本人のマスク姿を、気味が悪い、と感じていたといいます。テレビの報道番組などで時折流れる欧米の街の様子を見ると、新型コロナウイルスの流行以前から初期にかけては、街中でマスクをして歩く人などほぼいませんでした。それでも数年前までは感染拡大を防止するため、国によっては罰則まで設けてマスク着用を勧告したこともあって、ほとんどの人がマスクをしている様子が見受けられましたが、最近になってその規制が緩和されると、欧米の人々は あっという間にマスクを外してしまいました。過去のスペイン風邪などの流行は世界的なものでしたし、マスク自体もそもそも欧米からもたらされたものなのですが、ではなぜ欧米ではマスクが日常生活に定着しなかったのでしょうか。これは日本人と欧米人が会話をするなどコミュニケーションをとるとき、相手の顔のどこを見ているか、その違いによるものが大きな要因の一つだと考えられています。もう少し具体的に言うならば、相手の感情を顔のどの部分から読み取っているかが違うのです。つまり、相手が今何を考えているのか、どんな感情を覚えているのかを読み取る際、日本人は主に相手の目元から情報を得ますが、欧米人は口元の動きからそれを得ているのだといいます。ですから欧米人はマスクをされてしまうと、相手が今どんな感情を持って話しかけているのかが分かりづらくなってしまい、言うなれば本能的に不安を感じてしまうのです。私たち日本人がこれと同じ感覚になるのは、ということは目を隠された状態の相手と話すとき、ということになります。つまり、相手がサングラスをしているときです。あなたが過去にサングラスをかけたままの人と会話したときのことをちょっと思い起こしてみてください。いかがでしょう。うっすらと透けて見える相手の目を必死になって見ようとしていませんでしたか。さらには目が完全に見えないような濃いサングラス、あるいはミラー型のサングラスではどこを見て話せばいいのかわからなくなって、しかも相手がどこを見ているのかもわからないのに、相手はこちらを自由に見ることができる。その状態に、何とも落ち着かない、不快な感覚になったのではないでしょうか。ちょっとした恐怖すら感じたかもしれません。日本では、欧米ほどサングラスが流行らず、また、相手と話すときは外さなければ失礼だと取られることも多いのはこのためかもしれません。日本人が主に目から、欧米人が口元から相手の感情を読み取っているのがよくわかる例として、少し前に話題になったのが顔文字の比較です。メールなどの文字情報では、感情が伝わりにくいので、顔文字、つまり文字を組み合わせて人の顔の表情を表現することで感情を伝えることは、世界的に行われていますが、日本の顔文字は、主に目の部分に変化をつけて感情を表現するのに対し、欧米のものは口の部分に変化をつけているものが多いのです。日本の顔文字は、目が笑っている、涙を流している、 といった表現が多く、口は省略されているものも多いのですが、欧米のものは口は笑っていたりへの字になっていたりするのに、目はただの点というものも珍しくありません。アメリカ人が歯並びを非常に気にするのも、口元が感情表現に重要な役割を担っているからかもしれませんし、考えてみればバットマンやその相棒のロビン、ウルヴァリンといったアメリカンヒーローたちも、覆面で目元は隠していますが、口元は露出しています。また、ちょっと近所のコンビニに、といった程度の外出をする際、ノーメイクを隠すのに、日本の女性はマスクをするのに対し、欧米の女性はサングラスをすることが多いのだそうです。というわけで、マスクで口元を覆ってしまうことは、コミュニケーションを取る上で、日本人が感じる以上に、欧米人にとってはストレスとなるのでしょう。そもそも人の感情が最もわかりやすく現れるのは口元です。ですから、欧米人のように口元の変化から感情を読み取ることの方が、生物学的には実は自然なことと言えます。では、私たち日本人はなぜわざわざ相手の目元から感情を読み取るようになったのでしょうか。感情が最もわかりやすいのは口元ですが、実は目元は最も感情を偽りにくい場所なのです。つまり逆に言えば、口元での感情表現は偽ることが比較的簡単ということです。言われてみれば確かに、上司のつまらない話を聞きながらでも、意志の力で口元のニコニコをキープすることはできますが、目の方は少し難しいかもしれません。いわゆる目が笑っていないという状態になりがちです。これは主にまぶたを閉じたりするのに使われる目の周りの眼輪筋という筋肉が意識して動かすのが難しいからだと考えられていますが、つまりそのため目元はその人の本当の感情が現れやすい場所なのです。日本人は欧米人と比べて伝統的に控えめで、感情をあまり表に出さないことを好む傾向があります。笑う時も口元を押さえて控えめに笑うのが礼儀だとされ、人前で大口を開けてガハハと笑うのはあまり好ましくない下品なことだとされてきました。歴史的に見ても、例えば平安貴族が顔や口元を扇で覆い隠しながら話す姿などを思い浮かべることができるでしょう。これは 日本人の美意識に通じるところでもあるわけですが、ですから日本人は自然と口元ではなく目元から感情を読み取るようになったのだと考えられています。この顔のどの部分で相手の感情を読み取るかという傾向は、いわゆる生まれつきではありません。生後1年以内に習得される能力だということが分かっています。赤ちゃんは生まれてから自分に対して向けられる他者の感情を読み取る方法を、言うなれば訓練するわけですが、それに一番影響を与えるのは母親の表情だと考えられています。つまり我が子に向ける母親の感情表現が欧米と日本では違うというわけです。例えば愛情を表現する際も、欧米のお母さんは表情豊かに口を大きく開けて語りかけ、日本のお母さんは目元をほころばせニコニコと見つめるといった具合です。確かに日本人のお母さんが赤ちゃんに対する時のイメージは、穏やかに微笑んでいるそちらの方がしっくりくるかもしれません。もちろん表現に個人差はありますし、これは良い悪いではありません。というわけで、私たち日本人が比較的マスクに違和感を覚えることなく日常的につけていられるのは、その衛生観念に加え、人とのコミュニケーションに必要な目元が問題なく見えているからということになります。もちろんマスクに対する快不快は個人差がありますし、ひどく息苦しい、肌が荒れてしまうといった場合もありますが、特に今回のような疫病の流行時には、この日本人が目元で相手の感情を読み取るという習慣が、その拡大を防止するという意味では功を奏していると言えるかもしれません。マスクには意外なほど人を美しく見せる効果があることも日々実感するようになりましたから、逆にマスクを取りたくないという人も増えているといいます。しかしもちろん人の感情を読み取ったり顔を認識したりするのにはマスクなどない方が有利ですから、必要がない時までマスクをしているのが良いことだとは言えません。やはり何事も極端はよくありません。いい塩梅、バランスが大切ということですね。おっと、もうこんな時間。今夜もまた、喋りすぎてしまったようです。今宵のお話は、このあたりにしておきましょう。よろしかったら、また明日の夜、 お休み前の時間にいらしてください。まだまだお話ししたいことがたくさんありますから。それでは、おやすみなさい。どうぞ。良い夢を。